とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
外に出かけていないのに首が筋肉痛、ストレートネックでした。ポンです。
世の中全部種小種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
メディア覗き
を、
まあ、久々にですね、メディア覗きというコーナーを復活させて、まあ、扱いたいものがありまして。
はいはい。メディア今回覗くのは、
まあ、前々やっておりましたよ、
うん。
今週月曜日です。まあ、日本時間ですけど、今週月曜日の午前中に行われました、第93回か、アカデミー賞授賞式がございまして、うん、まあ、僕個人としては映画好きでもあり、いろいろとアカデミー賞授賞式については毎年の楽しみにしている一つでもあるので、
うん、
まあ、その結果というかね、受賞された作品とかが出揃ったこのタイミングでですね、まあ、アカデミー賞について今回どう思ったのか、まあ、ぜひ見てほしいおすすめ作品などなどね、うん、いろいろと紹介していきたいなと思っておりますが、うん、簡単にこう今回のアカデミー賞受賞式の雑感というかね、感想みたいなところからお話しできればな、うん、ちなみになんですけど、あ、そうだ、ポンさんの、アカデミー賞受賞式とかアカデミー賞の結果みたいなところとの、なんだろう、思いというか関係性みたいなのどんな感じですか？
関係性はゼロですけれども、
見てないですよね。
いやー、だからあれを本当にその間接的にニュースを聞いて、うん、あ、そういうのやってんだなとか、あ、そういう賞を取ってんだなみたいなのを聞いてたのは、うん、でも、10年ぐらい前まではずっとそうだったんですよね。だから後で聞いて、うんうん、ニュースですごいねっていうぐらいでしたけど、うんうん、あと、まあ、スターが集まってんだなとか、そういうぐらいだけど、なんか最近はさ、その、うん、アカデミー賞受賞作品が、その、リアルタイムで公開されてたり、うん、あとはなんならうちでも見れるみたいな、うんうん、そういう状況が増えてたりするから、うんうん、まあその辺で言うと、うん、うん、なんかまあネット時代っていうのもあるんですけど、うんうん、アカデミー作品を、あ、今見れるから見てみようっていう気持ちになったり、あとは社会的な影響だよね、うん。なんかその単に面白い映画ですっていうだけでは語りきれないやっぱり状況みたいなのは端々に聞くので、その辺の社会に与える影響とかはね、うん、ちょっと気になったりとか、そんな気持ちにはなってますけど、ちょっと残念ながらまだね、アカデミー会員になりませんかっていう連絡はまだないですね。
そうですね、だいぶ遠いと思いますね。多分最後の方だと思いますね、選択肢のね。
たけしさんはでも会員らしいよ、噂だけど。
そうですね、最近去年かな、なったって話ですよね。
うん、
やっぱ例年その白人系の人たちが受賞することがやっぱ多いっていうのは傾向としてあったので、
うん、
まあ、前回まあポン・ジュノ監督を取りました、まあ結構有色人種の方も少しずつね、受賞数が増えているという現状ではあるので、まあ、そこら辺の、あり方みたいなものは変わりつつある。で、今年はさらにその、性別的なところですね。女性のノミネート、監督賞ノミネートに女性が2人ということを、まあ、これは画期的というのが、まあ、そもそも間違っているんではあるんだけれども、まあ、結果としては、例年にはないような形になっているというところはあるので、より多様性みたいなところへの意識っていうのはかなり、強くなっていますし、さっきポンさんも言ったように社会的なメッセージですね、社会に対して、まあ、発信する場みたいなところの意味付けっていうものが近年のアカデミー賞ではより強くなっている印象が強い、スピーチの内容とか含めてですね、そういうところは強いんですけれども、まあ、今回ですね、うん、結構第93回はもともとは2月ぐらいかな、例年やっているものだったりして、ただまあコロナ禍のタイミング、アメリカ特に感染広がっていたということもありましたので、それが延期になり、まあ、4月開催になったということではあるので、まあ、それでもまだまだね、アメリカでも、まあ、世界中的にも、感染落ち着いている状況ではないので、かなりミニマル、もともとはなんかドルビーシアターでものすごくでっかい会場で何百人とこうスターを集めて、まあ、開催するっていうのが例年のもので、まあ、会場全体を使っていろんなステージの演出とか歌唱パフォーマンスとか いろんなものがあってっていうのが、まあ、アカデミー賞受賞、まあ、まさしくお祭りというか、あの、アメリカのエンタメ大国としての、こう、プライドじゃないですけど、こう、能力、力をもう存分に発揮する場っていうのが、まあ、例年のアカデミー賞だったんですけど、今年はかなり小さい会場、なんかどっかの、もともと駅だったのかな？電車の駅だったようなところを、うん、まあ、会場にして、会場内にも、まあ、数十人とかの、なんか、まあ、いて100、200ぐらいかな。まあ、もちろん皆さんスターばかりですけど、そういう人たちが、ミニマムに、集まっているような形になっている。かつ、演出にしても、まあ、事前番組と、その、授賞式が終わった後の番組とかも含めて、いろいろと、なんか、最初の方で歌曲賞の5作品ノミネートがあったので、まあ、事前収録されたその曲を歌うパフォーマンスを見れたりとか、うん、あとは、その、アフターパーティーみたいな感じで、なんか、スターたちがこう気楽に喋ってるのが見られたりとか、まあ、例年の中継に比べて、まあ、そのプラスアルファもあったんですけど、まあ、全体的にはやっぱり授賞式自体はすごく小規模になっていて、かつその授賞式の合間のさっき言ったみたいな歌唱パフォーマンスであるとか、まあ、演出みたいなものもすごく少なかった。オープニングはあのレジーナ・キングさんというですね、あのまあ監督としても最近活躍してますし、もちろん俳優として、アカデミー賞の助演女優賞かな、受賞もされているような方ですけど、まあ、彼女がこう会場の外からカッポしてきて、まあ、そこになんかあの、ちょっとテロップというか、字幕っていうか、なんていうの、特徴的なフォント、なんかオーシャンズイレブンとかをこう想定してるんじゃないかみたいなことを解説者のことはおっしゃってましたけど、なんかまあそういうちょっとした、かっこいい演出とかはオープニングではありつつ、基本的には受賞式の、ノミネート作品についての紹介、あとはまあ例年と違うところで言うと、その監督とかキャストさんたちがどういう歴史をたどって今の、俳優さん、監督さんをやってらっしゃるのかみたいなところのちょっと、思い出話、裏話的なところを、まあ、解説というか司会の方が説明として入れるみたいなことはちょっとプラスはされてたんですけど、まあ、基本的にはその賞の式典の進行自体はほぼほぼ変わらず、規模としてちっちゃくなっているっていう感じではあったので、うん、まあ正直そんなに面白くはなかったです、う
ん、ちなみにオレンジさんはこれあれだよね、うん、中継でテレビで見てるってことですよね。
あ、そうですそうです、はい、ワウワウさんで放送されて、
はいはい
はい、放送されているので、まあ、リアルタイムでは、式典の様子、あとその合間に実際には CM が入ってくるので、うん、その合間に今日本の会場でジョン・カビラさんとか、今年は宇垣さんっていう、もともと TBS のアナウンサーだった方が、アナウンサーとして入ってたりとか、あと町山智博さんが解説入ったりとか、うん、まあ、そういうことのトークが合間に入るってみたいな、うん、ワウワウでは構成にはなってるんですけど、うん、まあまあまあまあ、そこら辺の解説とかは、勉強になるなって思いつつ、ただその全体の量としてはなんか少ないというか、多分、CM の時間とか例年は結構取ってたんだけど、今年は短くなっただけに、ちょっと解説の時間も自然と短くなっちゃってるみたいなところの、ちょっと、なんか、物足りなさみたいなちょっとあったかなっていうところはあります。
ちなみに、ワウワウ、その、何、CM の時間っていうのは、どんなものが、流れてるのかね、実際はね。
なんかロレックスとかっていう話が出てましたね。なんかその結構そのなんだっけ、20秒とか30秒の枠に3億円ぐらいかかるらしいんですよ、アカデミー賞の広告って。
なんかスーパーボールみたいなもんなのかね、もしかしたら。
そうですね。ただ今年それ例年に比べ、去年もかなり視聴率自体は低かったんですけど、うん、今年さらに半分ぐらいかなになっちゃったらしくて、視聴率がアメリカで。
え、半分？だから、そんなに減ったんだ。
うん。これから、だから、まあ、そのやり方自体はね、今年はかなり特殊性が高いものだったりはするので、うん、来年はまた変わるんだろうなとは思うんですけど、うん。うん、このままだと、あんまりこう、映画ファン以外の人つかみきれない。特に今だとね、いろんな、その、インターネット、SNS を中心に、興味が分散してる時代ではあるので、うん、なかなかみんな、 すごく好きな俳優さんとか、すごく好きな監督さんが出てないと、あえて見はしないよな、確かになっていう。まあもちろんその、アメリカの事情でね、ケーブルテレビ加入するにも、まあ金かかるよねっていうところはあるので、そこら辺の。
映画に触れてる時間自体が少ないだろうから、そもそもね、そのアカデミー賞って、うん、なんかこう、距離が遠い人が増えてるとは思う
ね。そうですね。上映自体ができてない作品が多いので、やっぱり、アメリカでも。うん、見れてない人は圧倒的に、今ね、日本の鬼滅の刃がアメリカの興行成績2位とかって言ってる状況ですから、まだまだ
全然。モータルコンバット1位ですからね。
どうかしてるんですよ。3位がゴジラらしいんで。どうかし、日本のコンテンツがどうかしてる感じはしてるんですけど、まあまあまあ、そういう状況も含めて、やっぱりちょっと気持ちは離れているのかなって。まあ日本の僕としても、まあもちろん、ちょっと変わった趣味でというか、まあラジオ番組に影響を受けて、僕はアカデミー賞受賞予想というのを毎年やってるので、それを確認するっていう、まあ、楽しみ方はあるけれども、まあ、そんなことやってるやつはかなり特殊中の特殊だと思うので、そういう人じゃなく、なんか本当一般層になかなか届くようなものにはなりにくいだろうな。もちろんスピーチで話されている内容についてはものすごくさっきも言ったように社会的なメッセージっていうものが強いものが多かったりするので、多くの人に見てほしいなっていう聞いてほしいなと思うところはあるんですけど、それを聞かせるだけの楽しさみたいなのがあるかっていうとちょっと疑問には思うところではありましたし、今回結構騒然としたの知ってます？
はい、いやいや会場で全然わかんないです。どう何があったんですか？
アカデミー賞授賞式って、まあ、例年ですと作品賞っていう、うん、まあどの作品が今年アカデミー賞としては一番良かったなっていうのを出す、はいはい、それがまあ一番大きい監督賞の次に作品賞みたいな感じ、まあ、映画ってまあそういうものだと思うので、まあ、そこの受賞が最後、鳥というかね、一番最後に作品賞はこれですってドーンと湧いて、うん、終了ですって、お疲れ様でしたっていうのが例年のパターンだったんですけど、それを今年変えまして、主演男優賞っていうのを最後に持ってきたんですよ。作品賞が結構中盤、うん、まあ後半のちょっと最初ぐらいかな、うん、ぐらいに来て、あれと思って、あれ作品賞もうこのタイミングで表彰してるの、まあ結構今年作品賞もね、まあ話題性が強いというか画期的なことではあるんです。クロエ・ジャオ監督という、まあ中国出身の女性が、監督賞も受賞して、まあ、作品賞もノマドランドで取ったということで、うん、まあ、去年のポン中の以上に本来であれば画期的なこと、女性監督が受賞したのかなり久々だっていう話だし、アジア系の女性監督が受賞したことは歴代なかったっていうことなので、うん、かなり、まあ、歴史を変えるようなことだったにもかかわらず、うん、途中で結構、まあ、スピーチ自体は良かったんです。チームが出てきて、フランシス・マクドーマンドっていう、まあ、この人も、まあ、主演女優賞3回目ですかね、今回で。何回も、まあ、ノミネートするんで、まあ、名優中の名優ですけど、その方の、スピーチとかもすごく良くって、その部分に関しては良かったんですけど、それを途中で来ちゃったから、その後に式典は続くんですよ。
まあでも結果は一応公表してるわけじゃないから、まあ、そのね、もともとそういう意思があって順番を変えた何かがあったんだよね。
監査法人かな、コンサル会社かな、まあずっと秘匿してるんですよね。結果については厳重に厳重、まあそれについてその、なんか掛け事をしてる人たちもいるので、実際に、うん。そのために明かさないようにしてるんですけど、それでもなんか今年は、主演男優賞を受賞するんじゃないかと言われていたのが、チャドウィック・ボーズマンという、まあ、ブラックパンサーのね、主演で、すごく有名な人です。なんですが、まあ、マー・レイニーのブラック・ボトムという作品で今年ノミネートされていたんですが、去年ですね、2020年かな、に、亡くなってしまったんですね。その、まあ、レイニーのブラック・ボトムという作品を確か、亡くなる 数週間前ぐらいに撮影してたぐらいで、周りに全くその病状とか自分ご自身の病気のこととかを明かさずに、演じてらっしゃったということで、本当に唐突で、世界中が衝撃を受けたんですけれども、まあ、その方がまあノミネートされているということで、まあ、実質その主演男優賞ノミネートとしては、まあ、最後のチャンスっていうところではあったので、まあ、彼が取るだろうなというふうに、まあ、すごく世の中の下馬評とかメディアとかがねずっと言ってたところでもあるので、それをこう最後表彰することによって、主演男優賞はチャドウィック・ボーズメンですっていう風に表彰することによって、会場をわっと盛り上げて終わろうっていう演出側の意図があったはずなんですけど、
意図があった、
うん、考えて、てかそれ以外考えられないんですよ。そんな順番、最後に主演男優賞をなぜ持ってくるのかっていうと、まあ、それ以外に考えられないぐらい、まあ、今までの歴史的な、やってきたこととも全然違うやり方をしたんですけど、はい、結果として受賞したのがアンソニー・ホプキンスという、まあ、この人も名優中の名優です。今82歳かな。ぐらいで、まあ、チャドウィック・ボーズメンのノミネートとかがなければ、まあ、すごいことなんですよ。82歳とかで、ノミネートされてるって相当なことだと思うので、うん、で、実際、まあ、僕は作品は見れてないですけど、すごく評判もいい作品ではあるので、まあ、まあ、受賞して、全然おかしくはないんだけど、夜中の空気的にね、やっぱりチャドウィック・ボーズマンという風になってしまっていたがゆえに、演出側が変の気の利かせ方をして順番変えてしまったがゆえに、もう受賞の発表された瞬間にちょっと空気が止まるっていう、
ほう、
へってみたいな。
それは演出としてそうだったのかな、その状況にみんながそれを期待しちゃったってことなのか、どうなんだろうね。
演出としても狙ってたんだと思います。じゃないと、さっき言った通り、その主演男優賞をあえて最後に持ってくる意味がわからないので、
だけど演出としても決まってないでしょ、うん、本来は。公表してないんだもんね。
そう。本来は、だから、いろんなパターンを考えておくっていう点で言うと、間違いなく作品賞を最後に持ってきた方が、どう考えたって盛り上がるのは間違いないんですよ。どんな作品が撮ったとしても、例えば、数年前ですかね、ムーンライトっていう作品が撮った時に、まあ、先に発表者が間違えて、ララランドって言っちゃって、うん、違う違う、ムーンライトだよっていう風に直すっていう、その問題はあったんだけど、それすら盛り上がるっていう意味合いでは、どんなパターンであったとしても、作品賞を最後にしとけば、まあ盛り上がるんですよ。
じゃあオレンジさん的にはやっぱり作品賞最後が今回も良かったなという気持ちだったのかな。
だし、例年に比べてもというか、去年のポンジュの、さっき言った通りポンジュの衣装に画期的なことなので、
そ、ね、それはそこはまあしょうがない。だって分かってやってるわけじゃないからね、いいと思いますけど、
うん、そうそうそう、まあ、でもどちらにしてもです、はい、うん。リスクヘッジをしておくのであれば、どちらにしろ作品賞を普通にやっときゃよかったで、うん、最後にしとけばよかったのに、はいはい、こうしてしまったゆえ、しかもアンソニー・ホプキンス会場にいなかったんですよ。
まあ、だからそれはもうしょうがないと思いますけど、でもなんか意図が。
スピーチもできない。
うん。あ、そうね。それ結果として非常に苦しい状況にはなっちゃうってことですね。
そう。だから、去年の受賞者であった、ホアキン・フェニックスという、ジョーカーですね。
ほう。
受賞したホアキン・フェニックスが一応、アンソニー・ホプキンスって紹介したんですけど、うん、それで会場にいないので、これはアカデミー委員が預かりますって、そのトロフィーですね。うん、もらって、終了みたいな。
まあ、でも、なんか、非常に正しくはあると思うけどね。なんかただ、最後にそのね、主演男優賞にした、うん、理由というか、ね、どこだっけ、どこかの国だともう男優とか女優とかやめましょうみたいなことを言ってる国もありましたよね。はいはいはい、
カンヌとかがそれをそうですね、進めようとしていますけど、うん、まあ、それどうなのかって悲しいですけどね。
まあ、うん、まあね、どこまで分けるんだっていう話も、まあ、過渡的なことではあるのかもしれないですけどね。う
ん、ここはなんか、賞については細分化した方がよりいろんな方にその可能性が広がるので、うん、もっともっとなんか性別とかだけじゃなくって、もっと広げていったらいいなとは思っている方なんですけど、はい、まあまあまあ、どっちにしろ、まあ、主演男優賞をラストにしてしまったがゆえに、その、うん、ちょっと会場的にも、あとは日本のその中継会場的にもポカーンとして終わったっていうのが、今回の授賞式で。ございましたっていう感じですね。はいはい、で、僕の予想としては23部門あって13部門かな、うん、だから、去年と多分同じぐらい
なんです。何が賞を取るかってことを、あらかじめ、じゃあなんかメモかなんかに、もう予想してたわけですね。
そうなんですよ。それ用のなんか紙みたいなのが検索したら出てきたので、あ、それをこうチェックしてって、はいはい、実際の結果と照らし合わせてみたいな、まあ23分の13、ただまあ
23分も
アフターシックスジャンクションっていう僕の好きな番組で、
はい、
そのアカデミー賞解説の話をしているミス・メラニーさんという、まあ、映画会社を務めの方の、あの話出すと、今年はかなり、ま、当てやすかったというか、あの事前のそのいろんな別の賞ですね、アカデミー賞以外の賞で、受賞されている作品っていうのがそのまま受賞しているケースが多かったので、今年は当てやすかったらしいです。うん、だから僕の数値はむしろ低い方です。13部門は17とか18とか。
当てるっていうかさ、そもそもその、何それは何か本とかでガイドが出てるのかもしれないけど、どうやって予想するわけ、その二十何部門もさ。
基本は世の中的なこう評判プラス僕自身が見てるものっていうものをこう照らし合わせ、ただ見れる作品、今年はでも作品賞とかはかなり見れた作品が多いかな。今、3作品以外は、なんだ、8作品中5作品は見れてたりするので、それとか、まあ、世の中的な評価で、ネットで検索、まあ、ツイッターで流れてくるとかっていうものを照らし合わせて判断してる感じですかね。
作品賞とかは、まあ、まださ、なんとなく想像つくけど、結構マニアックな音響とか、なんか、そういう音楽なんちゃらとか衣装とかあるじゃない？そういうのってどうして、うんうん、それも選んでるんでしょ、一応なんか。
そうですね、音響についてはその音の使い方、特に今年はまあサウンドオブメタルっていう、まあ、耳が聞こえなくなる人の話で、音的にもその耳が聞こえなくなるっていうプロセスを観客自身がこう体験できるようなあの撮り方というか、あの作り方をしてらっしゃるので、そういう、なんだろうな、うん、そこら辺の音の使い方みたいなものの特殊性とかこだわりみたいなのが見えてくるような作品がまあ撮るなというふうには思ったので、
すごい、 どうやってそんな分かんの、そのまあ、その一本見たらそうかなと思うけど、他の比較で言うとさ、うんうん、いろんな映画があるわけだろうから、そこから選ぶっていうのは、うんうん、まあ、誰か予想屋さんみたいなのがいるってことですか？それに当てかけたみたいな。
予想屋さん、今回予想屋さんはいたかな？あ、ミス・メラニーさんが、アフターシックス・ジャンクションで話してたことみたいなものは、耳には入ってましたが、あんま参考にしたかっていうと、そんなことないですね。
すごいね。
なんか本当、いろいろとツイッターとか。
改めて、オレンジさん、うん、その何部門あって何個当てたんですか？
23 部門の13部門ですね。
すごいね。半分以上当ててんのね。
そうですね。まあ、適当にやってたら多分、こんなに当たらないかなとも思うので、
はいはい、
そういう意味では。はい。まあでも本当見れてない作品ね。特に短編作品とかは見られない作品とかが多かったりするので、
うん、
その中でっていうところにはなりましたけど、うん、まあまあまあまあ。でもまあ本当少ない方です。ちゃんと予想をしてる人だったら17部門ぐらいは行ってたはずなので、ちょっと今年は。
全問正解が普通みたいな感じなの。
あ、違う違う違う違う。ね、
クイズみたいになってるのかね、なんとなく。
まあまあ、ちゃんとそのデータを収集している人、いろんな細かい賞とかの受賞結果、それこそその俳優が俳優に対して与える賞とか、スタッフさんがスタッフさんに与える賞とか、なんかそれぞれあるので、結果としてそのアカデミー賞についてもアカデミー会員の人たち、それぞれの部門における主演男優賞だったら、まあ俳優の方たちのアカデミー会員の方が、まあ結果として投票してるので、そういう過去の受賞傾向で、まあなんとなくわかるらしいんですよ。僕はそこら辺ちゃんと見てないですけど。
なるほど
ね、そういうものの積み重ねらしいので、まあまあまあまあ、うん、来年2月ですかね、ありますんで、またやりたい人がいたら、うん、ミス・メラニーさんの本とかも新書で出てたりするので、前紹介しましたけど、うん、この番組でも。なんかそこら辺で、やってみるといいかなと思っていたりします。んで、前置きが結構長くなっちゃいましたけれども、まあその授賞式自体は、とはいえ、うん、スターたち勢ぞろいでスピーチとかもありっていうところの楽しさはあったっていうところはある。で、さっき言った通り、そんなに、受賞結果自体、さっき主演男優賞の話しましたけど、まあ、結果としてはそんなに、驚きがあったわけではなく、 構順当だった賞が多いのではないかなという印象ではあるというところで、僕個人ですね、おすすめというか注目の、まあ見た作品の中で良かった作品みたいなことをポツポツと紹介できればと思っているんですが、で、かつ、まあ見やすいというか見れるやつがいいかなと思ってるんですけど、まず作品賞について今年はノマドランドが受賞しました。ノマドランドってポンさんって見てはいないですよね。
見てないですね。
まあ、あのアメリカ西部の路上に暮らす車上生活者たちの生き様を大自然の映像美とともに描いたロードムービーという紹介にはなるんですけど、うん、まあ、一人の女性がとある会社をというか、会社がこう運営しているような街みたいなものがあって、でそこがその会社自体がこう時代の趨勢によって廃れてしまって、でその町でなかなか生きていくのも難しくなってしまい、車に乗って、まあ、アメリカ中をこうぐるぐる回りながら各地でちょっと働きながら生活をしていくみたいな、実際にそういう特に高齢者の方でそういう方が最近アメリカでは多いらしいんですね。
はい、車暮らしと、
ね、そのはい、それをこう追っかけていくもので、まあ、各地における同じようにノマド生活をしている人との出会いであるとか、それを通じて考えること、まあ、過酷な状況もあります、寒いしね、うん、いろいろと生活大変ではあるんだけれども、それでもなんか人間としての生き方みたいなものを取り戻している感じっていうものはこちらとしてはこう受け取る。もちろん当事者たちはすごく大変だし苦労もされてるしっていうことはわかるんだけど、ちょっとこう輝いても見えるっていうような作品になっていて、うん、僕個人としてはなんかこれからこう老いていく先においてある種のまあアメリカみたいに広大な敷地があって誰のものでもない場所みたいなものが日本国内においては少ないから、大体どこかしら私有地だったり、国とか地方自治体が治めたりするから、なかなかそれを日本に置き換えて考えることは難しいんだけれども、うん、でもどこかしらこういろんなところを仮暮らしというか一時的に住みながらそれぞれの場所でそれぞれの場所の人と関わり合いながら暮らしていくっていうことは体力の続く限りにおいてはまあ、あり得る選択肢だなと思って、そこら辺はすごくある種自分自身のこれから先の生き方としての選択肢としてなんか希望も見えるような作品ではあったという、本当になんか、うん、すごく大変な状況だけれども、うん、そもそもアメリカの人たちっていうものはイギリスからこう移住してきて、それでいろんな場所をこう巡って開発していって、住み始めてどんどん発展をしていたって歴史がある人たちなので、そもそもにおけるまあやっぱりアメリカ人らしさみたいなものがこう描かれているという、アメリカ自体をまあ中国人の監督がこうある種批評的な視点で描いている作品でもあるというところで、なんか二重にも三重にもこうすごく描かれてるものはシンプルなんですよ。セリフも少ないし、かなりその背景の景色の描写、アメリカのいろんな広大な自然の描写が多かったりするから、かなり描かれていること自体、語られていること自体は多くはないんだけれども、なんかそこから受け取る、僕たちが受け取るものっていうのはすごく濃密で、大きなものがあるなっていう作品だったりするので、ぜひ音とかもかなり大事だと思いますし、大スクリーンでこう広大な自然をドーンって見えるっていうことも大事だと思うので、これはぜひ映画館で見てほしいなという気持ちでいます。多分、アカデミー賞受賞したので、緊急事態宣言が明けてからも上映してくれるんじゃないかなと信じてはいるので、うん、ぜひぜひ、また開いたらね行ってほしいなって思っております、
うん、
あと作品中ノミネートで言うと気軽に見れるので言うとネットフリックスで見られるシカゴセブン裁判、これなんかでもこの番組で一回紹介したかな、ちょっとあれですけど、 作品がございましてですね、この作品はベトナム戦争にこう反対するデモというか、いろんな立場の人たち、ヒッピーもいるし大学生もいるし、黒人の、ブラックパンサー党とか、そういうメンバーもいるしって、いろんな人たちが、一つの裁判ですね、その、抗議、ベトナム戦争に対する抗議デモでちょっと、問題、暴力沙汰が起きてしまって、それに対する裁判に集まった人たちで、一応にそのデモに参加した人たちは一応被告という形で、いろいろと取り調べというかね、聴取をされるんだけれども、今それまでは別々に行動していた、抗議デモを別々にしていた人たちがその裁判を通じてある種まとまっていくというか、一つ大きくこう、一方的にですね、人種差別的なこともあって、その、罪をこう、裁判所側はね、無理やり決めていこうとするんだけど、それに対してもこう、共に戦っていくっていうドラマが描かれていて、ある種大きな悪というか、ある種大きく、こう、いろんなものを決めようとしてくる体制側に対して、それまで別々バラバラだった人たちが、一致団結してこう戦っていくという構図は、やっぱり今現在のですね、世界中で起きていること、アメリカの国内でも起きていることを含めて、いろいろと今2021年の今に照らし合わせていろいろと考えさせられることが多い作品だったりするし、裁判ものとしてもものすごく編集とか、あと脚本とかも練られていたりする、それぞれのキャラクターが立っている、なんかヒッピーなやつらとかもすごい、いいキャラの人たちが多かったりするので、映画としてのその面白みっていうところでも強い作品、ずっと2時間あっという間で過ぎていくような作品だったりしますので、法廷ものとか好きな人には、おすすめでございます。ネットフリックスで多分すぐに見れるので、よかったら2時間ぐらいですかね、見てみてください。作品賞そんな感じ。あとはパラパラとですね、ポンさんにもこれ気軽に見れるのでっていうことでおすすめしてたので言うと、短編アニメ映画賞で、愛してるって言っておくねという作品があります。これポンさん見られました？
いやー、もうね、ちょっとちらっと見ようと思ったんですけど、あまりにやっぱりちょっと、この辛くなっちゃって、
そうですね。
だから、俺だけ見ると、やっぱり、アカデミー賞の視点というのの、大きさと厳しさみたいな、っていうのはちょっと感じちゃいましたが、解説をどうぞお願いします。
10分、15分ぐらいのすごく短いもので、なんか手書き感が強いアニメーション。僕、彷彿としたのは、浦沢直樹さん、モンスターとかの浦沢直樹さんの絵にちょっと近いなって思って、実際確か、アニメーションの監督も中国系の方なのかな、アジア系の方だったと思うんですけど、作品自体はなんか夫婦が、こう、なんか、互いにこううまくいってない感じっていうのが序盤から表現されていて、それをそれぞれの夫婦それぞれの影がなんかサポートするというか、仲直りしようよみたいな感じのところから始まるストーリーで、途中から壁に開いた穴が、水色に染まって、基本的に、白黒プラス、ちょっとしたカラーを入れるようなシンプルな画面構成で作られている作品なんですけど、途中でその穴がなぜか水色になってる、これは何でなんだろうなっていうことを紐解くと、実はその夫婦には娘さんがいらっしゃってっていうところから始まっていくストーリーなんですけど、実際にあった事件を一応発想の元にしているのかな、銃社会のアメリカに起きてしまった悲劇を元に、その残された家族たちの、家族とか夫婦のね、二人の物語が短い時間で語られていくんですけど、描写としてやっぱりアニメーションじゃないと、あの影が動く表現とか、影が少しずつこう緩やかにこう人の形、実際に人自体の描写になっていくっていうところの表現とかはできないことだし、全くこうセリフがないんですよね。何も登場人物たちは語らずに、その動きと表情の変化だけでその何が起きてるのかっていうところを表現できるっていう意味で言うと、 やっぱ本当にアニメーションならではだし、テーマ性としてもやっぱりアメリカのこういう賞で、まあ、受賞する、まあ、メッセージとしてね、見た人において伝わるメッセージとしては、まあ、取ってしかるべき。僕、まあ、実際この短編アニメ映画賞他の作品見れてないんですけど、今見る手段がないので見れてないんですけど、これが取ってしかるべきだなという作品ではありましたかね。
うん
うん、アニメーションの使い方としても、まあ、例年この賞って、あれなんですよ、ピクサー、ディズニーピクサーとかが撮っていることが多い枠ではあったし、今回も一応、はいはい、あ、でもノミネートされてないのか、時期的に。ピクサーの作品もあったんですけどね、でもこれが撮りましたね、普通にね。あと、同じように短編実写映画賞というところで、隔たる世界の二人、これもネットフリックスで、愛してるって言っとくにもネットフリックスで見れますし、これもネットフリックスで見れるんですけど、うん、これは、今の、まあ、BLM 運動ですね、ブラックライブスマター運動の一つのきっかけになった、警察官が黒人男性を、ここ、首を絞めるとか、上からのしかかる形で、殺してしまった。だから、まあ、最近裁判も行われて有罪ということが決まったものではありましたけど、そういう今までの、警察官と、まあ、基本的には、まあ、白人警察官ですね。白人警察官と、まあ、黒人の普通に街中で歩いてたりする、人とのその、まあ、まあ、ある種迫害というかですね、単にこう取り締まってるだけではなくて、かなり暴力的にかなり、残酷に、その対応がなされているっていうものを、タイムループものっていうか、何回も何回もその繰り返し繰り返し、街中に出たら警察官に、捕まって、逮捕されるというか、まあ、暴力を受けて殺されたりとか、銃殺されて殺されたりとかっていうことを何回も何回も繰り返していくっていう映画なんですよ。
はい、あまりま、はい、
今までのそのやっぱり、実際にアメリカで起きていたそういう事件とか問題の歴史っていうものを投影して、いろんなパターンでそれを見せられて、いかにして、黒人男性が普通に出て行って、街中に出て行っても警察にそういうふうにされることなく生きていけるかっていうことを、ある種タイムループをしていく中で模索していく話なんですよね。それはもう本当に現実世界として、黒人の方々がアメリカに生きていくにあたって、日々考えている、どういうふうにすれば無事に生きられるのかということを考えているっていうことの投影の作品でもあって、これね、エンドロールがすっごいというか、エンドロールを見てやっぱり、うん、これは明らかに世の中として間違ってるようなっていうことを、うん、これもまた考えさせられるような作品になっているので、これも特に10分かな、30分ぐらいで見られると思うので、うん、ぜひ、結構ハードな描写はありますけど、うん、見ておいた方がいい作品だなと思っております。
なんかね、僕もこれ見ましたけど、
あ、本当、
うん、このいわゆるこの殺された事件という枠組みじゃなくて、黒人とか、まあ、有色人種含めての差別を受ける側の生きる気持ちっていうのが描かれているような気がするので、うん、これはちょっと見てみないと分かりづらい感覚だと思うので、もし機会があれば僕も、はい。辛いなと思いますけどね。でも、まあ、今見ておいた方がいいものなのかもしれないですかね。
そうですね。うん。まあ、あとは、そんなに詳しくは説明しないですけど、長編アニメ映画賞を受賞したソウルフルワールドという作品、これはディズニープラスなので、なかなか見れない人も多いかもしれない。まあ、ネットフリックスもそんな見れるかというと難しいかもしれないですけど、ディズニープラスでやってる、まあ、ピクサーアニメでございます。ジャズミュージシャンを志していた人が、とあるタイミングで事故に遭ってしまい、まあ、死後の世界みたいなところで、いろんな魂と出会って自分自身の人生を見つめ直すという話で、そこの、なんか死後の世界みたいなところの描写がもう可愛らしくて、すごく練りに練られていて、いろんなその今までの中で生きてい 来た、あの、偉人たちの、話とかも混ざってきてっていうところで、勉強にもなるし、可愛いし、面白いしっていう、まあ、ピクサーの、すごい、強いなーって、やっぱ、これは撮るよなーっていう作品だったりしました。あとはまあ同じくディズニーでやってた2分の1の魔法というの、これなかなか多分今見られないのかな、あの DVD とか多分出てるかな、出るのかなと思うんですけど、まあこれもディズニーならではの兄弟愛とかね、家族愛とかの感じにまあこう泣かされる、涙を絞り取られるような作品だったので、これもおすすめでございます。そんな感じでか、一応僕のまあ注目作品というかおすすめ作品で見られるものについてはリンクも貼って、あのブログの方でですね、リンクも貼っておこうかなと思っておりますので、まあそちらをチェックいただければいいかなと思っております。うん、ほい。ということで、まあ、今回ですね、アカデミー賞受賞式があったタイミングでもあったので、アカデミー賞受賞式自体の感想を、あとは僕はどういうふうに楽しんでるのかとか、あとは、注目のね、作品というか、というところも紹介をさせてもらいました。ぜひ次回ですね、2022年2月に予定しているアカデミー賞受賞式に対してはまた予想をすると、さらに楽しめると思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。ということで、メディアの時、はい、メディアの時以上でございます。お相手はオレンジと、
私が今気になっている作品は、町山智博さんもおすすめしていた、オクトパスの神秘、海の賢者が語る、タコと人間の愛が描かれているそうです。気になります。ポンでした。
タネラジ、また。